アウェカプログラムご参加の皆様、こんにちは、山岡直樹です。
こんにちは、泉貴子です。
早速ですけれどもね、はい、今月の公開音声 Q&A にね、どんどんお答えしていきましょうかね。
はい、はい、よろしくお願いします。
また今回もね、百数十件皆さんからね、
すごいです、嬉しいですね。
ね、すごい数の質問と、あとやっぱりね、もう今回は確かにあれですね、2回目ということもあって、うん、報告も多いですね。実際のね、こういう変化がありましたっていうのね。
そうですね。で
それもすごく読んでてね、すごく楽しいですし、またこれもね、うん、他の皆様のいいね、ヒントにもなることもたくさんあると思います
よね。そうですね。
じゃあ、
ね、全部ね、ちょっとね、気合を入れて消化していきたいと思います。
まあ、かなりの量なので、ちょっとテンポよくね、
はい、
何回か分けて収録になると思います。
はい。
では最初の方。
はい。お世話になっております。この方、成果報告ですね。今までイメージすることが苦手で、うん、自分にはできないなんて思っていたのですが、感情で感じることもイメージの一つだと言っていただいて、随分楽になり、うん、そしてワークも繰り返し繰り返し動画を見ながら実践できるようになってきました。
あ、素晴らしいですね。
そして2回目のバディさんのカウンセリングで、自分では気づいていなかった恐怖心が出てきて、すごく抵抗していた自分に気づかせてもらい、その抵抗が自分の才能や能力を発揮することの邪魔をしていたということに気づいて愕然としました。
お、素晴らしい、いい気づきですね。
そして落ち着いてその音声データを繰り返し繰り返し聞いて、そして自分自身を信用していなかったんだと反省をして、自分にも謝りました。で、最初の体験レッスンの会場では参加しないと書いて帰ったのですが、あ、そうだったんですね、うん、翌日に参加費用も入ってきたので参加を決めて、そして参加させてもらい、本当にその時参加を決めた自分自身に心からありがとうと今言ってあげたいです。
そうですね、過去の自分にね、お礼を言うとね、どんどんどんどん今のと過去と、そして今度未来の自分とつながり始めますからね。
そうです
ね、大事ですね。
で、本当に本当に、お世話になりますと、バディの皆さん、そして山岡先生、事務局の皆さん、ありがとうございますと来てますね。
うん、本当にね、一生懸命ね、やってらっしゃるし、うん、リアルセミナーもね、いつも早く来られて一番前でね、
うん、
座られてとっても印象残ってますのでね、これからもね、こんな感じでどんどんね、ご自分自身のアウェイク続けていってもらいたいなと思います。
はい、ありがとうございます。いつも、次の方ですが、
はい、
いつも口にする食べ物の大切さ、添加物の入っていないもの、いろいろとそれらのものが体にどんな影響を与えるのか、そして病気になって、そういうことをね、嫌というほど知りましたと。しかしながらそれらを排除する大変さも感じています。ワークの中に影響を受けないという方法はあるでしょうかと。
はい、これに関しても食べ物もそうですし、いろんな環境もそうですけれども、目の前にある物質的なものに対していちいちいいか悪いかとか判断をしていると、うん、逆にいろんなね、影響を受けてしまいます、
うん、
でそういう時に大事なのは、基本的にどんなものだろうが、食べ物だろうが、環境だろうが、
うん、
自分自身はもう光の流れとなっているので、自分にとって必要なものしか受け付けないと、
うん、
でそこがまた仮にそうじゃないものが来たとしても、浄化の光のパワーで、それらが全てね、エネルギー変換されて周波数が変わっていくっていう、そういうイメージを持つ。でそのエネルギーワークをしてみると、そういう影響をどんどんどんどん受けなくなるし、今ね、いろんなウイルスとかまた流行ってますけれども、
うん、
そういう自分の周りに常に光の通らすエネルギーフィールドが循環してると思うと、もう風邪もひかなくなるし、流行り風邪とか、ね、インフルエンザも全然もう何十年もかからなく、かかってきた人がピタッとその日を境にもう何年もかかってないという方たくさんいらっしゃるので、
うん、
まずはね、自分のエネルギー周波数を高めるという方向に意識もワークも集中してもらえばいいかなと思います。
はい、そしてね、その病気になって嫌というほど知りましたということなんですが、排除する力っていうのが症状に現れるので、そういう体の力も信頼する。そしてジャンクフードであったとしても、添加物が入っていたとしても、感謝をして目の前にあるものをいただくということで、あまり気に病まないことですね。そういうものは食べてしまったと後から気づいて後悔をしてって、排除しなきゃ排除しなきゃと思うんじゃなく、感謝して目の前にあるのを美味しくいただくっていうことが、またそのプラスの方にね、光だけを受け取るというか、いい面を、ポジティブな面を受け取るコツだと思います、う
ん、まあ、感謝はね、最高の浄化ですね。
はい、
はい、じゃあ次の方。
そして、うん、先日ある方が、毎年おみくじは大吉なんだと言われました。 話を聞くと大吉が出るまで何回引いてもいいんだよということですか。あ、私のことかな。またお守りですが、神社で本人が買わなくても効果ありますか。買ってプレゼントしたり本人の祈願が入ってなくても大丈夫でしょうか、うん、ということです。
全部大丈夫ですね、
はい、
もう大吉が出るまで引いてもらってもいいですし、
はい、
小吉が出てもあるいは凶が出てもね、凶を引くことは実は悪いことではなくて、
うん、
自分にとっての本当に今大事なことを ピンポイントで教えてくれるって意味合いもありますので、
そうですね、うん、そこに含まれているメッセージそのものという大きな流れで見てみてください。
そうですね、プレゼントも全然 OK ですしね、
はい、
よくねお送りしたりとかもらったりしておりますので大丈夫です、う
ん、はい。そして、次の方はですね、 Q&A で先生方からのお声を、お答えをいただきとても嬉しく思いました。ありがとうございます。そして質問です。ここ数年選ぶ色がやたらと赤いものです。ファッションにしても何にしても赤いものが周りに増えているのはチャクラでいうところのエネルギーを体が欲しているのでしょうか、不足しているのでしょうかっていうことです、
うん、もう私も赤大好きでね、
うん、
勝負ネクタイはもう全部赤色ですし、
うん、
あと実はねパンツも、
うん、
元気出したい時には常に赤色で、
うん、
そしてただずっと赤だと疲れるので、
うん、
休みたい時には緑とかねちょっと癒し系の色に変えてみたりとかしてますので、やっぱりね色カラーブリージング色呼吸法なんかもお伝えしてますけれども、色が持っている意味合いっていうのはチャクラの能力と対応してますので、
うん、
それをね、基準にして選んでもらえばいいかなと思います。
そうですね、必要とするものがやっぱりね、欲するものであったりします。そして次の方は、2112Hz のスーパーバイオンチューナーを購入しましたが 7.8Hz の差があるので左右の両耳にそれぞれの音差を同時に鳴らしてみましたが UFO の飛ぶような音は起こりません。シューマン共振波への誘導は無理なのでしょうかということです。
はい、これ周波数チューナーの中のねブレインチューナーですね。確かにね 7.8Hz の差がある2本の音差になるんですけれども、周波数そのものの最初の気温が 2112Hz と高いので頭の中でのバイノーラルビートではなくて、これはスペースバイノーラルビートって名前をつけてるんですけれども、空間そのものがまるでこう歪むかのようにですね、ブルブルブルと震えてきますので、脳の中というよりも体全体空間全体で、バイノーラルシューマン共振波を作っていくという、そういう目的を、で使えるものですので、周りの空間と一緒にね、7.8Hz のシューマン共振に、のスペースに包まれていると、そういう使い方をしてもらえばいいかなと思います。
はい、そして次の方はプロコースの後どんなコースがありますか、うん、教えてくださいということですが、他の方もね、
うん
バディコースとかスタンダードコースずっと続けられている方も、
うん
そのあたり気になるところといって質問いただいているので、
うん、
ここら辺はまた改めてご案内をさせていただこうかなと思います、
うん、そうですね、はい、結論から言うとねスタンダードコースもプロコースも、またずっと継続してこの後ね続けることも全然できますしね、
はい、
ぜひねまた継続してもらえばいいかなと思っております。また改めて、はい、事務局からご案内します。
はい、そして次の方はですね、いつもありがとうございます。プロコースに入りさらに深く自分を見つめる機会ができているように思います、
うん、
充実して今まで湧いていた不安がほとんどなくなり心が軽くなりました。
いいですね。
そして質問なんですが、
うん
ラーシン、ラーの香油とロイヤルローズの香りを購入したのですが、手のひらにつける以外で、他の方で下丹田につけるといいって、いう風に使ってらっしゃる方の話を聞いたのですが、
うん、
具体的な効果、使い方ね、教えてくださいということです。
はい、これはですね手のひらから嗅いで脳の中心に香りを注ぐというのもありますし、いわゆるチャクラとか丹田の位置ですね、そこに対応する香油をつけると、例えばラーでしたら爆発的な現実創造力ですので、やはり下丹田の位置につけてすり込むような感じで、ね、ただまあこれね実際体に塗布していいと、公言してあるものではないので、その使い方とかねひょっとしたら合わない人もいるかもわからないので、
はい、
気をつけてもらいたいし、
はい、例えばね、
うん、そうですね、はい、ロイヤルローズなんかやっぱハートにつけてもらうとかはね、ローズ系はすごく自分の本来の輝きを取り戻すし、あとブルーロータスとかやはりこの眉間のあたりですね、
はい、
にちょっとほんの少しだけ、すり込むような感じで使ってみても効果は、ぐんとね高まるのは間違いないと思います。
そうですね、ロイヤルローズとかローズ系の香りは特に女性性の、
うん
まあ何でしょうね、子宮のあたりとか、
うん、
そういうところにとても効果はあります、
うん、
ただこれさっきも言いましたけど薬事法的に化粧品とか医薬品以外は肌にどうぞつけてくださいということを言うことはできませんのでね、
うん
そういうご案内はできないんですけれども、うん、 参考にされてください、
ね、あくまでも個人のね使用の中でということです。
はい、はい、そして次の方は最近クライアントさんで、これはお仕事をねご主人でされてる方ですね、うん、旦那さんやお父さんが肺がんステージ4とか、そういった方がいらっしゃって、具体的なアドバイスをすることができなかった、どうアドバイスをしたら良いでしょうか、光のボールを使った遠隔ヒーリングとかできるでしょうかという質問です。
はい、結構ねそのもうかなりねがんが進んでる方とかもね、
うん、
近くにいらっしゃったりしますが、大事なのは命の尊厳っていうのは、
うん、
魂の意志とともに動いているかどうか、生きているかどうかということで、うん、変な言い方になりますけれども、長生きをすることが最大の目的ではなくて、生まれてきた意味、目的を知ってそれをちゃんとやってるかどうかが最高の目的であり生き方であるというふうに、このアウェイカーでは定義をしてますので、ですので生きる死ぬかというよりもその人が本当に輝いているかどうか、そのための応援として例えば光のエネルギーとか光のボールを使ったトーラスエネルギーを遠隔でお送りしたりとか、その人の魂、まあ、要は一度言うとハートの中心とか消化体の真ん中とかですねありますけども、そこに向けて、光のエネルギーをお送りして、その方の光が、魂が、光り輝いていくような、そんなイメージをすると逆に結果的にね、いろいろ目に見えている症状も軽減したりとか、劇的な変化があったりとか、いろんなものにつながっていきます。大事なのは魂の輝きそのものを、一緒にサポートして、さらに輝き磨きを増していくということだと思います。
そうですね、一日一日がんであってもなくても、
うん、
病気であっても健康であっても、毎日日々一緒に過ごすことの意味をね、大切にしていくということじゃないかなと思いますが、
はい、
はい、そして、次の方は前回たくさんの質問にご返答ありがとうございます。すっきりしました、
うん、
今回も質問させていただきます、私は結婚して3年半経つのですが、結婚した頃から頭頂部のつむじあたり、前髪の右あたり、そのあたりにまとまった白髪が出るようになり続いています。年齢的に白髪は早いなと思っているのですが、そういう方いますよねって美容師さんに言われるだけで何か原因か分かりません。改善できるでしょうか。そして、続けてですけど、あまり回数としてちゃんとできてないけれども、アロマメディテーション誘導瞑想するようになりました。そこから駐車場がタイミングよく開くようになったり、夫が家事の手伝いをしてくれることが増えたり、寝なかった子供が寝かせる時にメビウスをやり始めたらすんなり眠ってくれるようになったりと、すごく変化を感じています。逆に体の不調として今までなかった、ものが、まあ、お腹が痛くなるっていうことかな、これが何度かあったり、旦那さんが風邪をひいてなかなか治らず、また風邪をひいたり体調を崩したりと、なんかそういうふうにね変化がしてきているんですけれども、これも良いことだと思っていいのでしょうかということです。
そうですね、どちらも同じ方の質問ですけれども、うん、この感想と一緒に、ね、送っていただけると、この方がどの、エネルギーとかワークが得意なのか分かって、
うん、
この方はズバリイメージとエネルギーワークっていうことになりますので、うん、ご自分自身が、ね、実際にメビウスとかやったりするとね、もうそのお子さんとの関係が良くなったりとかね、すんなり寝てくれたりとかありますので、今度は自分自身の前半の質問でその、つむじのあたりとかね、白髪が出るようになるっていうところなので、まずは光を作って、イメージで光を作って、その光のエネルギーを気になっている頭頂部ですとか、ちょっと白髪が出ているところに送って、そこの細胞が活性化して、エネルギッシュになって、どんどんどんどんもう一度蘇生してくるような、そんなイメージを送ってみるようにしてもらえばいいかなと思います、
はい、
そして、いろいろな変化が起きてくるっていうのも、これはもうしょうがないんですね、
うん、
今までになかったという状況っていうのは今までにない周波数へと戻ってくるし、逆に言うと今までがある意味でちょっと どこかで、ね、本当の自分の自然ではなかったやり方をしてたので、そこが一旦崩れて新しくリセットし直せますので、いろんな出来事が、体調もそうだし人間関係その他が起きてくるっていうのは、全て変化ということになりますので、そう捉えてもらえばいいと思います、
はい、メビウスとかと一緒でね、不要なものが離れていくという過程で、
うん、
体調を崩して、まあ、デトックスというか、
うん、
そういったことが起こりやすくもなるかもしれません。はい、
はい、
そして
次の方ね、
ハイヤーセルフとつながる方法として、うん、どんなワークをすれば有効ですか。 ちなみに今は朝起きてすぐアロマメディテーション、ブレインチューニング、ゴッツハンズの誘導瞑想をして、昼間か夜にその日の気分に合わせたイメージワーク、エネルギーワークをしていますということですね。
うん、デイリーワークちゃんと習慣にできているのは素晴らしいと思いますし、ハイヤーセルフとつながるというよりも自分の魂の声を聞くという言い方がいいと思うんですね。うん、ハイヤーセルフという例えは非常にいいんですけど、もう一人の自分、より上位から俯瞰している自分ということですけれども、そうすると今の自分と分けてしまうので、実は魂の声を聞くというのが一番自分のセンターになりますので、その意識の状態がある程度保てた時っていうのがハイヤーセルフという、もう一つの高次元の自分の人格が確立してくるってことになるので、分けない方がいいと思いますので、魂の声、本当の自分のこの生きている目的、そしてそこから自他実現意識、そのあたりがつながっていくポイントになりますので、日常意識よりも明らかになんか違う感覚がしている時っていうのは、ハイヤーセルフの意識状態になっている割合が多いっていうふうに捉えてもらえばいいかなと思います。
はい、本当にやりたいことが分かっている自分ということですね。
うん、
そして東京で山岡先生が言われた、見方が変わると相手が変わる、即効果がありました。父と娘が対峙していたのですが、
うん、
娘が私の LINE に、今まで親の気持ちが分かってなくてすみませんと送ってきた、その日から主人の態度が柔らかくなりました。
うん、
で、私と主人と娘、
うん、
メビウスワークもしていたので、そういう流れになったのかもしれません。
いや、もうそういう流れになりましたね。
よかったですね。
うん、よかったから、見方が変わると全然人間関係、自分だけじゃなくてね、まあ、ここで言うと第三者、でも、まあ、肉親ではありますけれど、ね、
うん、
ご主人と娘さんの仲がメビウスで良くなる、もうこれメビウスという宇宙法則のエネルギーで2人の、ね、間をこうエネルギーに結びつけたり、そういうイメージワークをした、もう顕著な現れだと思いますね。素晴らしいですね。
はい、よかった。そして次の方は、いつも動画と音声でお世話になります。スタンダードコース受講中です。ダブルワークをしてあまり時間が取れず、動画なんとか一通り見ましたが、ワークは朝晩アロマの香りを嗅いで、そしてトーラスワークをすること、そして通勤途中に時々泉先生のチャクラチューニングの音源を聞くことぐらいしかできません。
あ、もう十分ですね。十分で十分ですね。
で、まだエネルギーの流れを感じられているわけではないのですが、ほとんど反応してくれなかった職場の人が会話をしてくれるようにな
ったり、もうすごい変化ですね。
喧嘩越しにしか会話ができなかった父親に対して、そういえば気づいたらですね、あまりイラッとしなくなった。
この方はすごく変化出てますね。
出てます
ね。本人あまりないと言ってますけど、これ、ね、報告見る限り大きな変化が立て続けに起きてますね。
そうですね。うん、そしてイラッとしなくなって、喧嘩越しにもならない、普通に会話ができている、という感じに変わってきたので、一応成果は出ているのかなって
。いや、もう十分謙虚な方ですね。
出てますね。素晴らしい、素晴らしいですね。こうやって言ってきてくれてよかったですね。
特に人間関係系ですね、はい、この方ね、ハートから中端でメビウス系ですね。
そして、どのワークも毎日できたらいいんですけれども、その中でもこれは毎日しておいた方がいいよというワークを教えてください。
はい、さっきのね、お忙しい中でもね、ちゃんと、定番のね、デイリーワークをやってるので問題ないですし、やはりこうやって見ると人間関係系がね、大きく変化が出やすいだと思いますので、メビウスをね、積極的にもっとね、いろんな場面とかいろんな人たちでつないでいく、そういうワークをされるとかなりもっといろんなね、後天的な変化が出るんじゃないかなと思います。
はい、そして次の方は、小1のお子さんですね、HSC ということで、初めての、ことが苦手です。旦那さんが、お父さんがね、プログラミングのイベントを決めてきて、本人も乗り気で参加しましたが、いざ始まると緊張からか途中で出て行ってしまいました。私はこの子は親がお膳立てをするより自分でやりたいことをやった方がいいと思ってますが、旦那としては親が良かれと思って設定したイベントにみんなと一緒に座って60分のプログラミング、なんで参加できないんだっていう風にですね、息子さんに対して不安と憤りがあると。で、ご自身の中、私の中にも、なぜみんなと同じようにできないのか、これぐらいでなんで我慢できないのかという気持ちがあります。どうイメージしたらいいでしょうかということで、この方多分私 LINE で直接もお答えしたと思うんですけど、
プロの方ですね。
そうですね、まあ親に見せてくれてるんですよね。で、なんでこのぐらい我慢できないのかとか、みんなと同じようにできないのかって多分言われてきた世代の親、私たち頑張ってきたのに、嫌だと思ったけど頑張ってきたのに、なんで、君はできないのか、そんなやすやすとそれを断っちゃうのかっていう、 なんかそのタブーをね親が超える時だから、子供に実は問題なくて親にも問題っていうかな、解決するべきことがあったりしますね、
うん、そうですね、親自身がね、うん、深いところでもこの観念を手放した方がいいっていうのを、
うん、
お子さんが態度で見せてくれてるという典型的な例ですね。
そうですね、大丈夫ですよ、はい、本当に好きなことは没頭されて集中されると思います。
はい、
そして、次の方は、ですね、したいワークがたくさんあります。仕事のある日は時間が限られています。特定のワークに絞って毎日継続するのが良いか、いろんなワークを毎日できなくても少しずつやっていくのがいいか、どちらが効果的でしょうかということと、この方もですね、これだけは毎日した方がいいというワークありますかということです。
うん、もう開脳回路アロマメディテーションと、
はい、
その後のエネルギーワーク、うん、まあ、チューナーがあればね、音を聞いてもらったりしながら、はい、音と香りで脳をご機嫌様にして、今日一日はどんな風にしていたいかをイメージして、うん、その時にできたエネルギーをインストールする、
はい、
もう基本はそこだけなんですね。
そうですね、
望む状態をイメージしてインストール、はい、望む状態を描く前には脳を開脳にする、もうこれだけを習慣にしてもらえば大丈夫です、は
い、そうですね、状況に流されずに自分でその状況を作っていく、うん、積極的にね関わっていくというところが、ね、とても大事です、はい、そして1ヶ月ほど経ち、少しずつアウェイクしてきたことを実感していますが、たまにネガティブな感情に振り回されます。少しでも感じなくする方法はありますか？そしてシンクロニシティを感じやすくなるには、日々何を心がければいいですか？遠隔エネルギーを受け取るのにも、どうも苦手です。体がポカポカするぐらいしか感じません。いや、感じてますよね、うん、どうすればもっと敏感に体感できるようになれますか？
はい、全部同じ方ですけれどもね、はい、ネガティブな感情に振り回されているということを客観的に見れている自分の意識がもうできているということになるので、
うん、進んでますよね、うん、
全然進んでますし、これ第一段階ですね、うん、ネガティブな感情に振り回されている自分がいるということを気づいているのは誰ですかということになりますので、うん、明らかにアウェイク意識が育ってきているということです。で、感じなくする方法じゃなくて、感じてしまっても回復する方法を身につければ大丈夫です、
うん、
ですので、ひたすらブレインワーク、うん、できれば今度は香りとか音がなくてもイメージするだけでそこに戻れるようになるということですね、
はいはい、リセットしたり切り替えるという意味ですね、
うんうん、そして遠隔とかシンクロニシティに関しても自分のエネルギーが外側に広がっていってると、うん、自分のエネルギーが軽くて楽しい時には軽くて楽しいいろんな出来事に気づきやすくなる、そうじゃない時にはそうじゃないものが見えていると、出来事が先ではなくて自分の内側に溢れているエネルギーが周りに出来事として投影しているというふうに思うと、シンクロニシティが起こるのが当たり前になってきますので、こういうものが欲しい、こういうものをやりたいと思ったらすぐ実はもう身の回りにはそれに関するヒントが、あるいは直感やサインがいっぱい出ているということになりますね。
いろいろとね、意識を向けてみる、観察してみるっていう段階じゃないでしょうか。
はい、
はい、そしてサウンドイメージワークについて、もともと水や自然音が好きで、基礎ステップにある音源以外に YouTube などに上がっているものを聞いていたりします、
うん、いいですね。
疲れた時に好きな音源を探して自然の光景をイメージしながらリラックスしていますが、それもいいですかということです。
はい、もうその通りやってください。
はい、そしてこのプログラムを始めてすぐに尾底骨を骨折しました、うん、あらば大変、
うん、
そして人生で生まれての初めての骨折でした、
うん、
これは肯定反応でしょうか、今後の変化に期待してます。
そうですね、第一チャクラ付近になりますので、うん、やっぱりそこを見た目は怪我という形骨折になるんですけど、うん、エネルギー的にはそこで何かが開き始めるとかなりますので、
はい、
もうこれもね、起きる出来事は全て肯定反応で、全部スパイラル状に自分が一番やりたいことに進んでいるっていうことを信じるっていうことがとても大事ですね、
はい、すごいですよね、この方肯定反応でしょうか、うん、今後の変化に期待してますと自分ご自身で言えるので、もうすでにね、さっきのネガティブ感情に振り回されるとかっていうことを、うん、もう確実に、ね、抜け始めてます、うん、
確実にアウェイクしてますね
はい、そして自分に叶えたい願望があるのに現実と、現実的に違う行動を取らなければならない、そういう時心が苦痛を感じます、うん、やりたいことだけをする人生に早くシフトしたいです。自信を持てていないからでしょうか、またシェイプアップのワークを毎日しています。もともと甘党でいろいろスイーツ買ったりしてたんですが、 ここ2週間ぐらいスイーツを自分から買わなくなりました、ね、食べる量は変わってませんが食生活が健康になりました。思考が変わってきた気がします。すごいですね、
うん、大変か、
うんうん、そして美顔美肌若返りのワークも 毎日朝晩に返してます。すごいですね、うん、本当に肌がきめ細かくなってきました。
いいですね、うん、
毛穴が引き締まってきたり肌の血色が良くなったり化粧のりが良くなりました。最高です、ということ。
うん、この方はものすごく変化してますしね。うん、もうね骨折もね、もう含めて何もかもが全部変わり中、そしてもうちゃんと自分がそちらの方向に進んでるってことを信じてるからいろんな変化がね起きてきてるってことになりますので。
そうですね、だって骨折をしてますっていうところで止まっていずに、
うん、
こう美顔美肌若返りをやろうっていうところに来てるわけですからね。
そうですね、
はい、
う
ん、この調子でどんどんなんかこう若返って綺麗になっていっていただきたいと思います、う
ん、
ど
ん
ど
んね自信を持って進んでください。自分の方向にね、はい、現実は今にやらねばならないとかそちらの方じゃなくて、
うんうん、
思い切ってね進んでほしいなと思います。
はい、そして次の方はゴッツワークで、オクタヒドロンの回転方向について教えてくださいと、
うん、
時計の12時の文字盤が背中側で水平に置いたら、これ言葉で説明するの難しいですが、
うん、
時計回りに回して回転させればいいのでしょうかということですが、うん、ここについては、動画がありますよね、
うん、動画がありますのでね、そこでもう説明してますので、そちらをちょっとご覧いただければいいかなと思います。また近々ね、
はい、
この2月だけでもあと10本近くの動画が上がってきますので、
はい、
そこでこのゴッツワーク、宇宙自分軸の作り方、その時のイメージの仕方もやってますので、はい、ぜひそちらをご覧いただければと思います。
そうですね、言葉ではなかなか難しい、
うん、
そして、同じ方なんですがリクエストについて、山岡先生は毎日3件ぐらいリクエストをするとおっしゃってますが、どのような内容をリクエストされてますか。ボキャブラリーが少ないことに自分で気づきました。自由自在に想像ができない、何を求めているのか具体的な内容が出てこない、簡単にお金が大量にあるっていうのはできても完全に自由となるというふうな、ことになると、今まで自由自在に楽しい想像すら妄想すらも出てきていないことに気づいて愕然としています、
うん、
ネガティブな妄想は出てきてもポジティブで楽しい想像が今一つうまくできません。どうしたら自由な発想をリクエストしやすくなるんでしょうか。
了解です。これはね、イメージの世界だけでやろうとするとそうなるんですね、うん、日常生活の中で私よく言いますけど、小さな感動を好きなことを行動に移すっていうことですね。ちょっとこういうことやってみたいなと思っても、佐野がそんなことやっても何の意味がないからいいよとかって言うんですけど、うん、そうじゃなくて自分がこう、あ、これやりたい、こうしてみたいって思うことだったならば、その小さなことをやってみて、その時に小さな喜びを重ねていくんですね。そうするといろんなことに気づいたり、発想力ですとかボキャブラリーが増えてきます。でそこでやってるうちに、あ、自分はこういうことが好きなんだなっていうことが分かってくるので、結果イメージ能力のレパートリーも増えてきますので、そんな風にやってみると、1日3件ぐらいとかねやると、あ、今日はあれを食べようとかね、今日はさっと早く帰ってみようとかね、今日はあそこからあそこまで散歩して行ってみようとか、そんな風に変わってきます。
はい、そして、今話題の新型ウイルスをイメージで除去浄化することはできますか、うん、という質問です、
うん、これちょうどね、今度今ねやってますけれども、光の浄化のワークですね。光の浄化のワークで、自分の、体の中、頭から天から浄化のエネルギーがやってきて、そして、それが自分の体の中だけではなくて周りの空間までトーラス状に広がっていく、そのもう強力な光のエネルギーが常に循環しているセルフイメージを持つことによって、ウイルスレベルの周波数には影響を全く受けなくなりますので、新型ウイルスね流行ってますけれども、今ね実際アメリカの通常のインフルエンザの方がはるかにね猛威を振るってるんですけど、マスコミがねそちらばっかり見てますけれども、大事なのはそのように自分の周りは常に光にあふれているということですね。
そ
こをイメージしてもらえばいいかなと思います、
はい、
じゃあね、第1部はここまでにしましょう。また続きをまた収録します。
はい。